極限気味シェルター第村に672回ラジオネーム門下生さん、吉川さん、吉野さん、スタッフの皆さん、極限さん、門下生です。星空撮影にハマっています。秋の夜長に人気のない場所で夜空を撮っています。輝く星を超秒露光でっていうのがあるんだね。超秒露光で写すとなんだかとても満たされた、あれか、あの傘みたいなやつ、あのバーみたいな、バーみたいな、あれか、カシャーみたいな、あれだ、あれですね。超秒露光で写すとなんだかとても満たされた気持ちになります。肉眼ではうっすらとしている天の川もくっきりと映るのは楽しいですよ。お二人は秋の夜長にしたいことってありますか？では失礼します。秋の夜長にしたいことはね、昔秋の夜長にやりきっちゃったんだよね。秋の夜長にやることはやりきった。吉川カルトン、
吉井ペロ、キャッケーキミーシェルター。
吉川からです。本当はユーネクとかネトフリとかアマプラでめちゃめちゃいろんなものを見たいです。
おはようございます、吉にぺいです。そうですね、端的に言うならば寝たいです
まあ寝たいも寝たい、あの、うん、いい時期なんでね。
まあ、そうね、まあ、正直もうなんかなんでしょう、休日平日みたいなのもうなくなっちゃってるに近いんで、
もうないよ、あの、うん、まあ、私たちみたいなフリーランスで自分らでやってる人たちっていうのはもう基本そうだと思うんだけど、
日ごとなんかやることがあるから、うん、別にそのなんか時間でその日が出てるから出てるうちに何かやるみたいな、うん、でその日が出る前に何かやるみたいなことがほぼないから、
まあでもその、うん、自分の采配次第だけどね。
まあまあまあまあまあ、まあ、
だから本当に本当に規則正しく、うん、もう8時5時までで仕事はもう決めて、
たまにいますよね、あのフリーランスの方でも、うん、本当に会社と同じように時間をちゃんと区切って
偉いよ、
講師、うん、分けてる方はいらっしゃって、
でも10時には寝ますみたいな、いるんですよね。
それができる人はすごいなと思いますけど、なかなか、まあ、詰め込んじゃってるからなかなか難しいところはあったりするんですけど、
なんかご飯後回しにしようとか、うん、まあ、寝るのはもうちょっと後でもいいかとか、なんかそういう風にどうしてもなっちゃうのが、うん、そのフリーランスの差がみたいなとこあるの で、うん、で今日はもう絶対休みって決めても、うん、ああそうだ、あれ今やりたいって思ったらやってしまっている
、今やりたいとかやらなきゃいけないみたいなところ
が、まあまあまあ、やらなきゃいけないのもあるでしょうけどね、う
ん、でも吉川さんが言う通り、うん、そうですね、そのまだ見てない映画とか、うんうん、ドラマ関係アニメ関係は僕もたくさんありますね。
あと見返したいなっていうのもある。一回見てめちゃくちゃ面白かったやつは細かいとこ見返したいっていう欲が出るから、私はもうヘルドックス、とにかくもう一回見たい。
ヘルドックスね、
うん、
はいはい、ありますね、
岡田くん と、はい、もう一人あの子、坂口健太郎くんか、うん、を見たいなっていうのもあるし、
うん
うん、で見てないのも見たいしね、
うんうん、岡田さん主演の映画でなんかその監督、
あのドラマでしょ、あのネットフリかなんかの、戦神、
はいはいはい、
来年春、
めちゃくちゃ楽しみです、
ね、めちゃくちゃ楽しみですね、うん、岡田が、ダオカが、
いろんな呼び方してるね、
ゴリラがゴリラこと岡田が、うんうん、あのこれ褒めてますよ、
いや褒めに聞こえない
人間離れしてるってことですから、うんうん、まあまあ、とにかく岡田さんが、うん、そのここのスタント撮るんだ、アクション撮るんだったらこのロケ地がいいんじゃないかって自分で見に行ったっていう、もう
普通に、うん、あのアクション監督みたいなこともやってるし、
ね、
映画で、
うん、
いやもうすごいですね、次元飛び越えてる感じしますもん、
うん、
役者さんでアクションの監修までやって、まあ、もしかしたらいるかもしれないですけどね、勉強もそこだけで、
まあ、だからなんかその、うん、世界にね、通用するそういうアクション映画を自分は撮って、
うん、
で海外のパーティーとかレセプションとかで、
うん、
なんかいやすごいな日本のアクション映画というのもみたいなことをみんなに称賛された時に、うん、そうだろ俺は昔メイドインジャパンという曲を歌ってたんだぜって言って会場を冷めさせるのが僕の夢ですって言ってたから、
いや拍手だと思うけどな、
いやでもミュージックだから
あのメイドインジャパンを歌ってたことを知らないから岡田がみんながね。
ああ、いやいや、そうだと思うんですけど、
うんうん、V6 っていうアイドルグループって知ってるっていうところから入らなきゃいけない
と
なるから、
もちろんそうだとは思うんですけど、うんうん、だからそのあの日本 の, あの、うん、アクションもすごいんだぞっていうことを言っている中で、うん、自分があのアイドルで、うん、もともとアイドルからやりだして、うん、でそのメイドインジャパンっていうものをあの、うん、歌ってたっていうことが割とそのアメリカのスピーチにありそうな、
どうなんか
かかってるみたいな感じしそうだけど、
ウィットに飛んだことを言いたいみたいなさ、そうそう
そ
う
そう、っぽくてなんかその拍手起こりそうな気はしましたけど、うんうん、まあ何しても、
なんか素敵な目標だなって思いました、うんうんうんうん、なんかそして胸厚な目標を言ってくれるね、
阿部サダヲさん主演映画をちょっととことんこう見られてないところがあって、死刑
に至る病、シャイロック
の、はい、はいはいはい、はい、そうですそうです、まさにそれです、
その2本もまだ全然あると思うけど、
まありますけど、うん、たくさんね、まあね、うん、僕 それ見る特に、うん、あの死刑に至る病に関しては、うん、まあ、まだ全然見てないからわからないんですけど、うん、まあ、割と悪役っぽいというか、悪役のキーマンっぽい感じの、
でも私好きそうなんだよな、死刑に至る病、うんうん、私が好き系だろうなと思ってんの、
だからサムネだけでそう思う、気になってます、
うんうん、そうだね、はい、まあ、だから見てなくて見たいもの、あと海外のやつで、うん、これずっと見たいんだよねって思ってずっと見てないやつが時計仕掛けのオレンジっていうやつなんですけど、
ほう、
うん、それも見たいし、うん、なんかあの1日時間取ってとかってやってるとハードル上がるから、うんうん、もう隙間時間いきなり見始めるで、なんかそういうことやってると本当に面白い作品だったら見るのやめられなくなるから、
う
ん、
いやいや、まあ、それはそうだと思います。いや
だからそれってさ、フリーランスのさ強みじゃん、
まあ、確かにそれはそうです、
ね、やべえ行かなきゃっていうのがないんだから、うん、
あの吉川さんの、うん、一時期その 何者とか見てた、
ああ、はあはあ、
あの見漁って多分だから、ね、ムーブメントが来てないんですよ。
あ、まあムーブてかムーブブーム
ブーム、ね、
ブームが来ると私そのざっくりハマる時期っていうのがあって、うん、今はタロット占いにザクッとハマってるでしょ、
うん、
で
いやだからシンプル飽き性
な、いやでもそれがまた来たりするのよ。そうそうそうそう、あと今ポケカラにザクッとまたハマってるから
うん、まあ、だから本当にもうね、ブームの切り替わりが秋のごとしですから、吉川さんは。
いや、それでまたポケカラのおじちゃんおばちゃん方にお
じちゃんおばちゃん
あのプロフィール見られて、はあ、声優さんなんだ、結構うまいじゃないですかとか言われてふふはははとか思ってるっていう、それをまた繰り返してるの。それが嫌だからやめてんのに、毎回毎回それが嫌になって、なんか病んでやめてんのに、はあ、病んでまでいかないけど、もう本当に嫌、うとしなるからやめてんのに、ね、うん、またやってんの、うん、まあいいやと思って、
無自覚に舐めてますから、
ね、あのなんかプロフィールから消せばいいと思うでしょ
あ
でも宣伝目的でもやりたいのみたいな、うん、あのそこで気に入ってくれた人がその YouTube のアドレスとかも書いてるっていうか、 YouTube で和風曲芸って検索してみてくださいねみたいなこと書いてるから、うんうんうんうん、それで来てくれたらなんかラッキーだなみたいな、ね、ちょっと下心もあるから、そう
和風曲芸広めていかなくちゃいけない。先日のね、あのピーマン様の動画投稿の企画に参加したことによって、あ、
その話をしてなかったんですかね。
なんかあの100人ぐらい登録者いきそうなんですよね。
そうそうそう、99人です、うん、今99人あと1人でピーマル様、
ね、まあ、
ピーマル様もあるし、まあ、うん、他のもあるんだけどね。
そう、維持ができるかどうかは分からないですけど、うんうん、まあ、あのいろいろとこうね模索していくのもありだなと改めて思ったしです。やっぱ飛び込んでいかないといけないですよね、いろんなことにね。
そう、新たなことにね、
うんうんうんうん、
そのやったことないわけではないんですけど、ああいうことをね、うんうんうん、あのただあのなんていうの、そのあのって言われるような、
うんうん、
その人の企画に乗っかったっていうのがあんまりこれまでしたことなかったことだった
んです。やっぱりあのタイミングが良かったですね、動き出しが早かった。
本当そう、初速がね今回はすごい、うんうん、あの運が良かったというか、
それをすごい僕はその伝えて、動いてくれたっていうのがあるので、今まだ誰も動き出してないから、うん、今がチャンスですって話をしたじゃないですか。
いや、というかその前に、うん、これって今撮れますって言って、
はいはい、
でツイッターでなんか無音で動画ぼーっと見てて、
はい、
あ、まあ撮れるけどねとか思ってて、
はい、
で3秒後ぐらいにんって声出て、うん、まさか今って思ってそれで LINE で今って聞いたら、はい、今ですって来たから、うん、今かみたいな、うん、
でまあまあその説得はしたんですけど、 まだあの全然誰も動いてないから、うん、あの初速が大事だと思うのでこういうのはっていうことをお伝えしてご協力いただきましたけど、
そうだね、
うん、だからまあやっぱり思い立ったが吉日みたいなところもあったりとか、うんうん、だからその最初の初速って大事なんだなとは思います。だからこういうその星空の撮影とかに関しても、うん、今っていうタイミングってやっぱりあると思うので、
あの水星とかそうですね、
ん
水星流れ星みたいな、あれもね本当にね、あのでな な, なんかさ な, なんたら流星群みたいなのあるじゃん、
うんうん、
流れ星がいっぱい、あの5秒に1回カッカッカッカッみたいに、
うんうん、あれ大変です、
そうあれすごい、うん、もうね
願い事あの大変ですよって、なんかあのその流れ星を、うん、あの星を叩き落とすのが大変なんだよなっていう風に喋り出すのかなと思って、それを喋ってる前提で今話して
る、なんか私神なの私のこと神と思ってくれてた。
そうだから流れ星を自らが作ってるって喋り出す
のか。私この間ね、
あの落としたんですか星を。
落とさねえよ。星落とさねえんだよ。あのあれですよ。あの星そのなんたら流星群、何流星群なんだかなんかいっぱいあるからちょっと名前は忘れたんですけど。
そうですね。あの星のお話してると自然と手組んでお願いのことのポーズになるんですね。
いやだって星が。
そんな乙女チックなことある、
流れ星
両手を自分 の, その手と手をこう握り合わせて星の話をしだすときのお願いのポーズを取っちゃう、
いやだって
そんな純粋なことあります、
絶対願い事を しなきゃいけないし、しそんなチャンスないじゃ ん,
ん、ああ子供の頃そういう風にやってる、ね、
星を見たのをしてはい、はい、なんかあ なんとらできます、声優になれますように、うんうんうん、
だからその流星群の方がまだね、そのお願いしてる時間がなんか猶予がなんかあるみたいな感じ、
でも別れちゃう、
うん、
別れちゃう前後で、
あ
の1個目の星と2個目の星みたいな感じで、うん、背が高くなりますようにみたいな感じで星と星で別れちゃう、
それあの
星 A が背が高く何ってなってて、B 星 B が なれば何にみたいな、
何じゃ
そんな感じで星 A と星 B が混乱しちゃって、ね、
聞き逃すみたいなスタッ
うん、で星 C が俺はと思ってるから、うん、
そんな何あのだるまさんが転んだみたいな感じじゃないから
いやいっぱい流れちゃうから、
まあまあまあ確かに、ね、う
ん、あれはあの東京だと、うん、肉眼ではちょっと難しいんですけど、まあ門下生さんとかあと南さんなんかがあの
そうですね、あの和風曲芸でいうと星空あの
現代望遠鏡、ね、
撮影をね、うん、されてたりとかするのはスバル君とかのイラスト描いてくれてる南さんのイメージが強いんですけど、
そうご趣味だと思うんですけど、うんうんうん、そうあれはだから東京とか東京近郊とかだとああいうので見ないともしかしたらいけないのかもしれないんだけど、
そうですね、茨城で見たことあります、
あらもちろんあるよ、茨城にいた時なんか見放題、
あやっぱり、ね、
めちゃめちゃ良かった、超良かった、
どうしてもやっぱその都心じゃなくてその、うん、あの光がね、うん、あの地上からの光があんまりない方が星ってくっきり 見えるので、
もう本当にクソど田舎に住んでたからねあれはでもクソど田舎のいいところなんです
いやいや、まあそうだ、
ホタルも来るし、
うんうんうん、うん
そう
自然とかね、その星の観測がしやすいっていうのはメリットかなとは思います、ね、
だって十五夜なんて本当にススキ畑みたいなやつがあって、
うんうん、
もう本当にあんなに美しい光景あるかなっていうぐらい、うんうん、月もすごく丸くて綺麗で、
あの月明かりでちゃんと見えるぐらいまで、
そうそうそう、
あのしっかりその光の感じをね、
そう
あの肌で感じることができるかなと思いますよ、
うんうんうん
うん、最近やっぱり虫もね、夜夕方から夜にかけて、
うん、
あのスズムシみたいなのが鳴るようにもなってきました、聞こえるようにもなってきました、
リンチャチャリンチャ
チャ言ってんの、そんなに踊ってる声、
リンチャチャリンチャチャふんリンチャチャリンチャチャ、
一人一人あの単語を頭に流しながら
レレレレレリンチャチャリンチャチャってやってんの、あの結局南極大冒険みたいな感じで穴に落ちないように、あの
ペンペン
穴から出てくるから
声打ちがねあのタケコプターみたいなの撮るとね、うん、しばらく浮いてられるから、
うんうん、であの日本の旗取ったら一周だからあれもう一周あるから
あったけど、
うん、ね、うんうんうん、そうなのでまあ星もね、あの本当にあんまり都会に住んでると見上げることって、空を見上げることってなくなってしまうんですが、
そうっすね、
うん、
すっごい J-POP みたいなこと言ってるの知ってます、気づいてます、
そうですか、私 J-POP 挟んじゃった、うん私がついに
都会にいると、うん、空を見上げることあまりなくなるからって言ってたけど、
なんかバンプオブチキンみたいなでかっこよくなかった今
J-POP の歌詞ついに挟む自ら、
うん、まあまあね、うん、でもね本当にね、
いや本当にそうだと思う、
秋の夜長には
そういう時に、うん、その目を向けられるかどうかっていうのは大事だと思うので、うん、心の余裕にもつながるし、
私でも花はすごい見るようになったね、
あ、
花なんて全くどうでもよかったというか目にも入ってなかった。いやいやいや、若い頃
でもまあまあわかりますよ、
うん、
花屋さんとかでも結構ちらっと立ち止まるようにもなった
し、もうね梅雨の時期なんか紫陽花すっごい綺麗だよ。
ああ、まあまあわかります
ね、う
ん、
今だったら、
あの、そういうなんか一つ一つのことに感動できる心の余裕というか、
うん、
もしくはその懐の深さじゃないですけど、うん、その視野が広がったのかもしれないですし、
うん、
まあ、いろんなことにいろんな感情を落とし込めるようになったっていうのは結構いいことなんじゃないのかなとは思いますけどね。
そうそうそう、うん、あの最近だとまんじゅうしゃげがすごいこと、彼岸花、
まんじゅうしゃげね、はいはいはい、はい、
が綺麗ですよ。まあ、桃井ファンなんでまんじゅうしゃかと言いたいですけど、
ま
あ、とにかくあ, ね、あれがね、
赤い
彼岸花がね、綺麗だし、
そうですね、
そう、秋はあと紅葉もね、
うん
うん、見られますから、なんかちょっと移動すれば、で、うん、ちょっとこうあの山の方行けば、
うん、
あのキャンプ場とかがあるんだから、
うん、
まあ何時間かはかかるんだけど、1時間半、うん、2時間ぐらいね、うん、まあ、かかるんだけど、そこ行ってバンガローとかキャビネットみたいなの取って、
コテージみたいなのね、
そうで、バンガロー、はい、だずっと立ってるね、さっきからずっと不安なんだけど、頑張ろうじゃないよね。
違う、AO じゃない、
あーじゃないよね、バンガローで合ってるよね、
はいはいはい、
それの中に、あのでもエアコンとかないんですけどね、だから秋が一番いいだろう、秋とか春とかがいいんだろう、
最近は割と設備整ってるんで、どうなんだろうな、
でもホームページに書いてないんだよ、
いや、しな、どこの、
エアコン完備みたいな
何を見てるか知らないけど、
あと近くにコンビニもないみたいどうしよう、
まあ、車必須だと思いますよ、
あと空気清浄機もないみたいなんです
空気清浄機
ないみたいなん
だ、まあどこまで贅沢できるか分かりませんけどね、まあでもやっぱり足を運ぶ、これもあの最近僕も配信とかで言ってますけど、
うん、
あの美術館に足を運んだりとか、
うん、
あのそういうことが最近本当にできてないので、
そう、でもね、たまにはねちょっと遠出して、そうそうそうそう、いつも見ている景色とは別のものを見たりしないと発見とかが本当にないから、そうそ
う、 インプット大事ですよやっぱりね、
うんうん、そうね、そういう秋も過ごしてみたいと思います、
はい、
それでは本編行ってみましょう、
お願いします。
先日衣も、ま、え、ちょっと待って、衣替え、衣替え、ちょっと待って、衣替えあ、違うな、衣替えって
そんな言えない、
言えないな、うん、ちょっと待って、うん、ちょっと待って、うん、どうだっけ、
あ、
ちょっと待って、先日衣も、ま、え、ちょっと衣替え、うるせえな、
曲芸ギミシェルター、ラジオネームコルズさん、
はい、
吉川さん、吉野さん、スタッフの皆様、お疲れ様です。コールズです。
お疲れ様です。
お疲れ様です。はい、秋葉原駅前を歩いていましたら、
うん、
ロリータファッションで、容姿も端麗、うん、あ、綺麗か、
うん。
バッチリメイクの女性が片手に500ミリのストロング系チューハイの缶に、
どうした、彼氏振られたの
ストローを刺して飲んでて、度肝を抜かれました。
ストローを刺すの、なんか、いろいろちぐはぐな感じするな。
うん、これね、コールズさんのみならず、吉野さんも知らなかったようなんで、教えちゃいます、今。
ほ、
これね、今ね、若い子の中で当たり前なんですよ。
あ、
ボスロリとか綺麗な、あのピンクの 白ロリみたいなとこもありますし、別に普通のドレスアップしてってもしてなくても、あのストロング、なんだっけ、何ストロングって言うんだっけ、あれ、あのアメちゃんが大好きなやつ、まあ、とにかく、
うんうん、
あの、ああいうなんたらストロングみたいなやつに、
うん、
ストロー飲んで、あのスタバ感覚よ、あのチューチュー飲みながら
歩
くっていうのが可愛いとかのステータスなの、かっこいいとか、
はあ、そうなんだ、
そんくらいバカやりしてる。
でもあのストロングって確か酔いやすいですよね、
特にストローで飲んだらね、
うんうん、すごいな、
めちゃくちゃ流行ってる、これ当たり前だよ、もう
流行ってんだ、
うん、見たことなかったことにびっくりする、
みんな二十歳過ぎてる
もう歌舞伎町行ったらこんな子しかいないよ、
そうなんだ、
うん、そしてと二度見しましたが、
うん、
上品に飲まれていまして、ストロングかいと心の中でツッコミを入れました、
うん、
他人の容姿や行動は周りに迷惑がかからなければいいと思いますが、
ね、
個人的にはギャップを感じています、
いやいや、ギャップ感じるわ、
いや、もうそのギャップがいいんだろうねまあそのでなんかそれするとかっこいいっていうので全くギャップを感じてないんだと思う、本人たちは、
あー、なるほどね、
うん、
関係にストローを刺して飲んでる姿自体がもうちょっとレトロな感じしますけど、
いや、だからそれがかっこいいんですよ、それが彼女らの今一番のイキリなんです、
はあ、
そのなんていうの、おしゃれイキリ、
わからん
マジで私あのホスロジーっていうホストのチャンネル一時期死ぬほど見てたから、はいはいはい、それもざっくりとハマってた時期あったんですけど、うんうん、もう本当にそんな子しか出てこないんだから
ばっかりなんだな
ばっかり、うんうん、半数ぐらいそうだと思う、
うんうん
うん、で秋葉原は30年近く足を運んでいますがいろいろ変わってますね
街並みが変わったからね
変わったね私は前のが好きだった
わかりますわかります、ね、ちょっとアングラな感じが
ねそう、うんラジオ会館もね、うんうんうんお二人は気になる他人用紙などはありますでしょうかそれではゴーゴーカレーにゴーしてきますということでいいな
あ秋葉にあるねゴーゴーカレーね
ありますねあれ入ろうかなと思ったんだよなこの間
そうね吉川さん
はいやでもジャガララーメンにするかどっちだだ、ね、どっちだみたいな感じで、
うん、ゴーゴーカレーはもうだからあの店舗あるんだからさっさと行ってきたらいいと思いますよ、
うんうん、
あのキャベツ、おかわり無料ですから確かね
そうなんだね、はい、うんキャベツの千切りと人参大好きなんでね、うん、
この話するたびに毎回言われてますよ耳たこよ耳たこ
他人の容姿でなんかこう思わずよそんなにジロジロ見ないしあんま気になってないんだけど、うんうんうん、そうそうそうんって思わず見ちゃうとかあるめちゃくちゃ可愛いとか抜いて
うんそうな
すっごいタッパがあるとか
いやだからファッションって、うん、自分が着たいものを着るがまず第一だとは思うから
まあ、
それがだから公序良俗に反していないかっていうそのフィルターと、
うん、
あとその他人の迷惑になってないかっていうフィルター
他人の迷惑っていうのはそのガンダムみたいな格好してるってこと、
はい、
もしくは露出しすぎてて
うん、うん、
なんかうわマジかよみたいなちょっと不快だなみたいな、
うん、だからそういうことですあの嵐さん の, あのデビューの時に
着ているあれは不快じゃないから、うんあれは可愛いスキルから
おじさんがあれ着てたら嫌でしょ
おじさんがプライベートであれしてたら愛しか感じないよ、うん、
いやいやプライベートでもいやまだからそれはそうだ
You are my so so って一応やってくるよ
でもそれで電車乗られたら嫌じゃないですか
まあでも You are my so so はやる
それで乗り切れると思うなな
んでよう
ん、だからその公序良俗に反してないかっていうのは大事だと思います、
うん
うん、だからその自分の感性と合う合わないはその次の話ですから、
うん
うん、だからあれなんですけどうんそうなまあでもなんかあのたま本当にたまにですよ、
うん、
おしゃぶりみたいな、
うんうん、
そのウバグルーマーに入っている赤ちゃんが、うん、なんかまとってるみたいな、うん、もうおしゃぶりつけたら仕上げですねみたいな、
うん、
感じの格好のおばあちゃんを見たことがあって、コスプレかどうか分かんない確かそれも秋葉原か池袋かどっちかだと思う、
うん
うん、奇抜っていう
まあまあ言いますよね、うん、街の変なおばちゃんおじちゃんは、
うんうん
うん
名物的な
か
な、うんうん、で一人で喋ってたので
もう名物マジで横浜メリーさんですそれは横浜メリーさんっているんですよね、うんうんうん、伝説のそのずっとそのアメリカ兵の彼を待っていた、
うんうん、
あの当時なんて言ったかわからないけど、まあ、とりあえず風俗嬢の方ですごい有名でその方のドキュメンタリー映画まで出てる、それ横浜メリーさんねユーネクに入ってるんでねちょっと見ようと思ってるんですけどね、うんうん、興味深いんで、
うん、
すごくあのなんていうか悲しい人生らしいんですけど、
うんうん
うん、ちょっと興味深いんでね、
うん
まあ、そういうのもありますし、
うん、
私が見ちゃうのは本当に申し訳ないんだけど、
うん、
あのこういうゴスロリみたいな格好もあるしあのなんていうのかなまあある一定の女の子に人気のあるアンクルージュっていうブランドがあるんですけど、まあ、いわゆる可愛い系の漫画に出てきそうなお嬢様っぽい感じのお洋服のブランドなんですけど、で、あの、なんていうのかな、別にアンクルージュ着てることはいいんだけど、それが好きならね、そういうアンクルージュ系の格好をしてすごく可愛く姫っぽく決めてんのに、
うん、
腕毛とかがすごいみたいな、え？っていう、ちょっと待って、あのさ、服にそれだけ気を使うってことはさ、
うん、
え、ちょっと待って、全身今日見るよね、え、うん、嘘でしょ、足も、うん、うわーみたいな、
うん、
え、これは見ちゃうよみたいな、
うんうん、
それはね、見ちゃう。
まあ、基本的には、うん、やっぱりそのかっこいいとかかわいいとか、
うん、
そのファッションって似合う似合わないっていうのはやっぱりありはすると思うので、それは自分の感性から、
うん、いや、似合う似合わないはいいよ、
うん、
でもさ、おかしいじゃん。
だからそれはそうなんだけど、
ちぐはぐすぎるじゃん、メンタルが。
奇抜で目をその二度見しちゃうみたいなことはありはするんだけど、
うん、
基本的にやっぱりそのあのかっこいいかわいいっていう、そのなんて言うんでしょうね、その突き詰めた感じの、
うん、
あの良さっていうので、うん、見てしまうというか、目を奪われちゃうなっていうことはありますね。 基本的にはやっぱ他人をじろじろ見たくはないのであれなんですけど、
うんうん、
でもあかっこいいなとか、あかわいいなとかっていうので、うん、あの見るのが割と自然なことだと思うし、まあ、
それが一番理想的だし、うん、自分がパッて見られてるなって気づいた時に、うん、そういうことが理由だったら平和じゃん、
うんうん、だと思います。あの目をその追ってしまう系のやつって、
うん、
やっぱ俺自分のそのなんかあの生活とかを思い返してみても、やっぱ基本的にやっぱジロジロ見たくないので、
うん、
あんまりその見ないようにするし、その見られてるって感じをされるのもちょっとあの迷惑だろうなとも思うので、
うん、
あんまり見ないような意識もあるから、
うん、
余計そういう方向に行かないんですけど、
うん、
あの自然と目で追ってしまってるのは一番多いのコミケだなって今自分の頭の中で思
ってます。まあまあなんかね、そのお客さんがいない時とかってやっぱね人見ちゃうんですよね。
あ、まあまあそれもある。
動いてるのが人しかないから、
うん、
それは見ちゃう。
たまにありますね、うん、あの全然関係ないんですけど、うん、本当に関係ない話しますよ。
何、
あのファッションとは違うんですけど、うん、やっぱその何をしてるかみたいなところって、
うん、
あの見えるところでそれを やってるとちょっと目で追っちゃうところはやっぱあって、まあ、あんまり見るのは よろしくないとは思うんですけど、
うん、
あの携帯のあの、うん、自撮り用に、
うん、
なんていうんですか、あのライト、リングライト
言いましたね、うん、
リングライトで、うん、もうその自撮りパフォーマンス超アゲアゲの、
うん、
あの女の子が一人めっちゃ可愛かったんですけど、うん、容姿は
あの、ね、顔も、ね、まあ、そこまでちょっと見え、あの、
うんうん、ずっと自撮りしてんの。
いやすごかったね、すごかった。あの結構あすっごい自撮りしてると思って、
みんなずっとってその何15分とか
じゃないじゃない
と思うけど、
あの
1時間とかレベ
ル、1時間以上だね。あのリングライトをスマホに装着するやつがあるんですけど、それよりもでかいやつ、もう手で持たなきゃいけないレベルのやつを持って、自分、あれね、目の中に丸い光が入るんで本当に可愛く映るんですよね。で、それを持って、お友達が持ってたから、まあ、とにかくそれでものすごい腕伸ばして。
いや、違うんですよ。一人でもやってて、二人でもやってたんですよ。
すごかった。1時間20分ぐらいやってた。
まさか、そう、友達が来てさらに自撮りを含めると、90分コースみたいな感じ。
いや、本当にすごかったね。あんなに自撮りすることあるかね、
うん、
どこに載せるんだろう。奇跡の一枚みたいなやつ探してんのかな。
わかんないです。だからもうお客さんが
同じだよ。
え？
大体同じだよ。何百枚撮ろうがな、大体同じ。
あのちゃんとね、その、うん、何でしょう、写真集撮るように、うんうん、その場所変えたり、
うん、
ポーズ変えたり道具変えたりしたら、うん、それは変わると思うんですけど、
自撮りしたりたどりしたり、
うんうん、
なんかそのロケ地か、ロケ地っていうかさ、別にコミケ会場でロケ地も何も
いやいやいや、
ちょっと移動するだけなんだけど、
うんうんうん、
もう変えてとかだったら、
うん、そうそう、
別に何百枚撮ったっていいんだけど、同じ場所で手を伸ばして自撮り自撮り自撮り自撮り、もう同じよこれ。ちょっと半目か空いてるかみたいな、
同じ道具で画角も変わらないから
、うん、
すごい撮るねっていう話、ね、
いやすごかったですね。でもフォトショップ、うん、フォトショップ、うん、もう最終的には
あとね、
もうだったらもう同じ、本当に同じよ。だからなんかあの、うん、分かるよ、あの予備として、
はいはい、
あの一番なるべくね可愛いの使いたいっていう心理はもちろん分かるから、そうそうそうそう、10枚ぐらいだったら全然分かるし、
うん、ああいうの見てると、
うん、
どうしても僕らは役者なんでしょうね、
うん、
背景や心情描写を追おうとしてしまって、
いや本当にそうだね、
うん
うん、
あの一番僕の中でしっくりきたのは、うん、あの携帯とリングライトが今朝届いたっていう、う
ん、あいやでも携帯はあったと思う。リングライトじゃない、リングライトをとにかく試したくてしょうがなかったんじゃない。
そうそうそうそう、うん、それはあるかもしれないって僕の中では落とし所が見つかりました。
すごかったね、
はあ、
うん、本当にすごかった。
だって何だろう、僕らが見つけてで、来てくれたファンの方がいて、うん、対応が終わって見たら
まだやってる。すごいよね、結構30分40分
結構喋ってましたよ、
うん。2、3人の方と、
その間も、うん、なんとなくその、なんていうんですかね、正面向いてたら、
うん、
端に視界に入るぐらいなんで、
うん、
うん、なんかその休んではいないんですよ。
いやだから私はあの、うん、位置的に、
はいはい、
あのお客さんがはけないと、
うんうん、
その女の子見えない配置、位置的にね、うん、そんな感じだったんで、
うん、
でじゃあまた気をつけて行ってきてくださいね、またねとかって言ってたら、
は
い、
うん、
まだやってるみたいな感じでびっくりした。そのお客さんがはけたら見えたの、びっくりした。急に目に飛び込んできたから全く同じ光景が、うん、
まあああいうのってね、まあ青天井だと思うので、
青天井、
うん、いやだから これいやもっと良くなる、この人がもっと良くなるみたいな、はい、そういうことですね、
うんうんうん、
なんであのずっと延々とその好きだったらやれてしまうことなのかもしれないんですけど、
うん、
家じゃないから
まあまあまあね、うん、あとあのずっとこうしてると人に迷惑かかる可能性あるからね、
まあ、まあ手かざしてるからね、
そういうのも、まあ、あの時と場合 TPO をね考えてやらなきゃいけないと思うけど、
そうですね、うん、まあでも秋葉原は本当に街並み変わったんで、その昔のそのアングラな感じで、だからそのお店、
うん、
とかもなんか結構おしゃれ傾向になってて、
いやそういうの求めてなかったんだよな秋葉にエロゲアがいっぱい増えてくれたら全然良かったみたいな。
わかりますわかります、うん、だからその街が醸し出す雰囲気の、
うん、
その独特さっていうのが際立ってたんで、
今すごく中途半端な街になってない？
まあ言いたいことは分からなかった
ですね。 あの突き抜け感が良かったんだって。
その本当に駅が新宿っぽくて、
うん
うん、なんかその都会感がすごい増して
るんで。そうなんだよ、これは本当にあの誤解しないでほしいし、
うん、
あの悪い意味で言ってないんだけど、うん、オタクだらけじゃんっていうのが良かったの、
う
ん、私は、
うん、いや分かります分かります、
そう、うん、それがすごい良かったし、
空気感がね、
そう、今秋葉王とかまだあんのかな、
秋葉王はあるんじゃないですか普通に。
ある、うんうん、ゲームサークはちなみにもうないです。
あの
私が昔働いてたお店があるんですけど、はいはい、うん、それもあるし、月中屋まだあんのかな、
うん、もうあるんじゃないですか、
月中月中月中
月中屋はもしかしたらかもしれないですけど、
うん、
まあ本当にそのね、駅着いたら佐藤無線の曲が聞こえてきて、
いやー、うん、佐藤無線ね、
ちょっと橋の方に渡ったら小野田の声が聞こえてきてみたいな、
小野田はこの間聞きました、はい、久しぶりに、
うん、
嬉しかったんですけど、で佐藤無線はね、確かこの間調べたらね、ケーズ電機か小島電機かどっちかに買収されてましたね、九州合併になっちゃって、はいはいはい、でだからあのあなたの近所の秋葉原佐藤無線っていうのもう もう聞けないんですよあそこのやつ、
うんうんうんうん、
でなんかあのおの電報よ、はいはい、世界のアトム、あれは聞ける、うん、で、あと何、石丸、石丸、あれもあんまり最近聞いてないな。
だからその本当に家電関係のお店が軒を連ねてるし、
うん、
そのお店それぞれがその曲を流しててみたいな、
うんうん、
ああいうその雑多な感じ、
うん、
本当にそれこそね、僕らが大好きな秋葉原アートディープのドラマ版の方のオープニングで言っているような雑多でわい雑でみたいなことを言っているっていう、
うんうん
うん、感じがなんか良かったなっていう風な感じがするので、
なんかソフマップとかさ、もうルミネっぽいじゃん、うんうん、なんか、まあ、ソフマップのビルがさ、
もっと新宿っぽいんですよ、
うん
うん、
こんなにピカピカなのみたいないやもういいよ、段ボールボロボロのやつが積んであってさ、
すごい綺麗になったし、
うん
うん、まあ確かにそれでも外国人観光客の方々ってそれでも好きだっていうところはあるかもしれないんですけど、
うん、
ああいうちょっとなんでしょう、その言い方悪いかもしれないですけど、ちょっとゴミゴミしてる感じが
良かったんだよね、
うん、あの外国人観光客もそうそうこれこれみたいな感じのね。
でもまだあるんだよな、うんうんうん、あそこの駅から出て、うん、あの中央通りの方に行こうとするところの、
うんうんうんうん、
あの電球しか売ってない店、
はいはいはい、
とかはまだあるんで、発光ダイオードとか電球しか売ってない、
うん、
とか、あの防犯カメラしか売ってないとか、
うんうんうん
うん、あの盗聴器しか売ってないみたいなああいうお店はまだあったんで、うん、その辺はちょっとホッとするところでは
ある、まあ、いろいろね、その時代感もありはしたです、うん、とは思いますし、
うん
う
ん、
っていうのはあるんですけど、まあ街の良さ、
うん、
特徴、うんうん、みたいのは、まあ、失われずにいると、まあ、どこもね別に秋葉に限らず、
秋葉原は、うん、いいなとは思いますね。でもまあ変わったねの最高峰なんじゃないかな、
うん、な感じはしますね、うん、なんかあの自分の地元の駅が、
うんうん、
あの僕も今自分の地元の駅に対してもそうは思ってるんですけど、もともと1階でだいぶ閑散としてた、
うん、
もう本当になんかその田舎の駅みたいな感じの印象だったのが、
うん、
2階建てでその駅中のレストランもできましたみたいな、
うん、
感じに変わ、それぐらい変わっちゃってるっていう、
うん
うん、なんかもう全然面影ないじゃんみたいな感じすらちょっと感じるぐらい なってるんで、
まあ、ちょっと寂しさもあるし、
寂しさはちょっとありますね、
うん、すごーっていうのと寂しいなっていうのとちょっと、ね、ないまでな感じにはなると思うんです
けどね。まあ、秋葉原は秋葉原で面白いところたくさんあるんで、
うんうんうん、
まあ、そういうのは見ていきたいなと思いますね。
そうですね、まあ、今の光景忘れないように少なくともね、うん、目に焼き付けておきたいなとは思います、
はい、
それでは続いてです。
きょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょきょ私の私の私の私の結論ですよ。今日君が君君ってなサブちゃんに言うどっちも間違ってんだろうが、
よく見えすぎて酔っちゃって5分で死にそうになっちゃう。
曲名君知るぜ。ラジオネームガラリンさん。
おガラリンさん、
初めてじゃない？ありがとうございます。嬉しいです。吉川さん、吉田さん、スタッフの皆々様、巨源さん、はい、よろしく、ガラリンです。
ガラリンさん、
わー、嬉しい、はい、配信ではね、何度もお名前をお見かけしてるんですが、すね、初めてですね、曲気味の方は、曲気味楽しく拝聴させていただいてます。
ありがとうございます。聞いてくれてるんですね。
嬉しいね。早いもので和風曲芸を知って2年が経とうとしています。
早い、
すごい、すごすぎ。
ほんと早いわ、うん、
ってことは私たちも VTuber 的なことをやり始めて2年ぐらい。
いやいやいや、もう 3,4 年経ってるんじゃないですか。
え、すごくない？
うん、すごい
っす。だいたい1年ぐらいで引退してる VTuber さん多いですよ。
いや、ありがたい。それはね、僕らの配信をね、見に来てくれてる人がいるからこそ、うん、いやでも何度も言ってますけど、本当にあのゼロになったらやめるべきだと思って。
まあまあ確かにね、うんうん、月日が経つのは早いですね、うんうん、かっこここでイベゲン3への圧ということでね。
イベゲン3はな、もっと知名度が上がらないと。
確かにね、うん、まあ私たちが3万人ぐらいになったらやるかもしれないです、ね、うんうんうん、だみんなチャンネル登録をしましょう、ね、
よろしくお願いします、
はい、さて私事なのですが、おっさんは誕生日が来ました。
あ、おめでとうございます。
ということでクラッカーということなんでね、
誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます、うん、我が家には誕生日の夕飯はリクエストが通るというルールがあ
ります。お、いいじゃないですか、そういうのいいよね。
いいよね、
う
ん
う
ん、決して裕福とは言えないかっこと思い込んでいたため、うん、誕生日だけは贅沢してもいいと知り、うん、ない知恵を懸命に絞ったガラリン少年は、うん、贅沢なご飯イコール骨付き肉という宇宙の真理にたどり着いたのでした。
あー、なるほどね。でもなんか少年らしくていいですね、
うん、いいですね。7歳だか8歳の天才は、好きな肉は鶏、骨が付いてたら贅沢、すなわち骨付きもも肉が最強と声明を発表しました。
かわいすぎか。
かわいいね。あれから34年ね、30余り、うんうん、ガラリン氏の誕生日の晩御飯は今でも骨付きもも肉となっています。
ドラマか。
なんかすごいエモいね、これ。
エモいですね、うんうん、
なんなら当時と同じ鶏肉専門店のお店です。
へ
あるんですね、まだね。
ですね。
年のせいか年々1本食べきるのが苦しくなってきていますが、じゃあ胸肉にしましょう。余計ダメかな、バサバサしちゃって。
脂身がね、少ないからね。
お二方は変わらないご馳走や験を担いだ習慣などはありますでしょうか、
うん、
それでは秋もようやく始まり、気温差も激しくなっておりますので、お体にご自愛いただければと思います。ではまた、ガラリ。
いやいいですね。ちょっと僕、うん、あれ思い出しちゃいました。あのまっちゃんのね、あのチキンライスを。
チキンライスね、あの曲もね、すごく感動的な、
うんうんうん、子どもの頃からのなんか習慣的なことか。
いやでもね、あのこれは吉野さんはあの言わないんだったら私言いますけど、はあ、何かの時にあれだよ、食べるカップラーメン。
は
あ、なんか忙しい時に何か食べるって言ってたカップラーメンだよ。なんたらもやし、
デカ丸。
そうそう、で絶対それだよ。
そんなことないから。
え、だって習慣になってるとか。
習慣じゃないのよ。
変わらないごちそうとか験を担いだ習慣とかだもん。
あ、変わらないごちそうでデカ丸はちょっと入るかもしれないけど。
そうでしょ、なんかいいんでしょ、その夜中に食べる、その
うん、そうね、そう、
なんかわかんないけどすごいでかいやつで、
すごい
生でパウチでもやしが入ってて、
いやコンビニで普通に売ってんのよ。
いやでも、うん、だ普段買わないんでしょ。
いや全然買わないし、うん、あのコンビニでしか売ってないんですよ。スーパーとかにも売ってない
んで。そうなんだ、
うん、なんで、うん、あのほぼほぼ買わないんですけど、うん、なんか話題に上がった時に、うん、ほんと1年経ったのかな、うん、ぐらい前にあのコンビニで買いましたし、うんうん、写真も撮って X かなんかにあげた気がしますけど。
そうなんだ、うんうん、ちょっとそれ見てなかったかもしれないけど、うんうん、でもそれはなんか なんなの、食べるとこうテンションが上がるの、夜中に。
何にもなんか急に食べたくなったとか、そういうなんか懐かしの味みたいな。
あ、なるほどね。
あの高校の時にはすごい食べてたんで、
うん、
っていうぐらいですね。だからまあ思い出の味といえば思い出の味。
変わらないごちそう、私は自分が作るオムライスになってしまいます。
あー、なるほどね、
うん、
あー
と、うーん、ま、あのふん、私のオムライスはあのふんだんに、うん、あのひき肉とエリンギと玉ねぎと人参とピーマン と使うんで、その辺を、うんうんうん、お米そんなに入ってないんですよ。
へー。
でもケチャップライスにするんです。で、ナツメグを、お肉いっぱい入ってるんでナツメグガンガン入れて、
今なんかそのそれ系のやつでなんか子供の頃に食べてて、うん、今も食べたいなと思ったものってなるとやっぱ母の味なのかなってちょっと思っちゃって、これ吉川さんに一回話したことあるんですけど、うん、うちの実家の母親が作る麻婆豆腐が、
うん、はー聞いたことないと思うけどな。
いやもう割と8年10年近く前の話してるんで覚えてなくてもしょうがないんですけど、うん、あの醤油ベースなんですよ。
へー、
うん、でそれが好きっていうのはありますね。
まあ慣れ親しんでたらね、
だからもう普通の一般的なその中華料理屋さんで出てくるようなその辛さがメインのやつじゃなくて、うん、醤油メインのニンニク醤油メインのやつだったりとかするんで、
なんかそのいわゆるその今言ったような一般的なあれじゃないんだけど、もうこれはもうマザコンとかそういう話超越して、うんうん、母ちゃんの飯ってうまいよなみたいな、うんうん、そのいわゆるレインボーのジャンボさんみたいな、
うんうん
う
ん、
そういう現象ってあるんだと思うんだよね。
いやいや あると思います。
あのなんか離乳食みたいなさ、あのさなんかお母さんの味ってもうそれに近い、
いやいやまあまあまあ
釣り込みというか、あると思うよ。
あのお味噌汁の具材が家に家庭によって違うみたいな話ってあるじゃないですか。
吉
川さんはお味噌汁何入れます？
一番、うん、あの好きっていうか、一番自分が作るめんどくさいけど一番好きなのは、あの豆腐とネギですね、と油揚げ。
お豆腐とネギと油揚げめんどくさいですか？
めんどくさいね。豆腐切るのが嫌いだから。
普段は、
普段はもう大根でいい。
あ、大根、うん、いや変わんなくない？
いや大根なんてもうシャシャシャでもうピーラーでむいて
油揚げだって。同じよ。
いやいや、
うん、具材が多いから。あさ豆腐ね、豆腐が切る
のが、ね、豆腐切るのがめんどいから嫌なの。でなんか何にも考えてないとスーって切っちゃうの。
切るなよ。
本当に何も考えてない時あるから。
もうちょっと慎重
であれ。無心で考え事しながらやってる時とかあるから。そう、あとはね、まあ本当にイレギュラーかもしれないですけど、舞茸の味噌汁があのちょっと独特の香り出るんですけど。
舞茸ね、
そうが好きです。
これあんまりそのなんていうの、人によるらしいし、僕は共感したんですけど、周りがえーって言ってるっていうリアクションがテレビでも起こってたんですけど、あの嵐さんの相葉ちゃんがお味噌汁にタケノコ入れるっていうのが割と普通にやってるっていう、でこれが結構千葉のご家庭で割とあるらしくて。
相葉ちゃん千葉だからね。
で僕の母親も千葉なので、なんで僕は自宅のタケノコの味噌汁結構出るんですよ。
ちょっともったいないなって思っちゃわない？
いやー、美味しさの方が勝っちゃうんで、あれですね。
だって1日かかるんだよ、あれ、アク抜き。
あ、まあまあまあ、そう、アク抜きはしてた
かな。24時間かかるんだよ。それを若竹煮とか筑前煮とかに入れないで、お味噌汁にしちゃうのかっていう。
いやでもね、美味しいんすよ。
そうかな、味染みないと思うし。お味噌汁だと
美味しいんですよ。
タケノコそのものの味だったら別にさ、あのなんていうの、鰹節とかでさ。
僕は結構そのさつまいもの味噌汁はよくやる、
ね、あ、さつまいもとかぼちゃはめちゃくちゃ美味しい。あの油揚げも一緒に入れたいけど、
かぼちゃあんまりやらないかな。
美味しいって、かぼちゃの味噌汁の美味しさも知んねえのかよ、こいつ。
美味しそうだと思う。ね、なんなのね、自分の歴史人合わなかったら全部消すのやめて
くれ。じゃあそれあれして、あのあれして、
何あのあれ、一回言うな。
かぼちゃのお味噌汁食べてマジで美味しいから。
いやいや、美味しいとは思いますよ、かぼちゃ
は、ね、あのね、さつまいもと大体同じです。あの、甘いくて、それがお味噌とすごく合うし、あのそれ、そこに油揚げとか入ってるとアクセントになっていいよねっていう。
あと吉川さんはええって言うけど、僕は栗ご飯は好きだしよく、
いや、あの分かるよ、好きな人いるのは。でも栗は栗として食べて、甘栗が一番好き。甘栗剥いちゃったんだから、あれ甘栗剥いちゃったもん。剥いちゃった人がいるんだったら食べちゃわない。
たまにね、スーパーに行くとあるんですよ、その炊き込みご飯セットみたいなやつが
あ
って
、あるあるある、あの水煮みたいなやつね。
お米炊くときにこれも一緒に入れて、その水の配分がこれでって書いてある通りにやればできるっていう、あれは本当に稀ですけど、やりますよ。1、2年に1回ぐらいのレベルで。
でもね、なんかね、外食とかで言うとね、あの本当にもう皆さん耳たこだと思いますけど、
ディアボラチキンは割とこれですよね。
うん、
あの原活激飯ですよね。
耳たこでしょうけどね。あとは、これはもうずっと食べてないんだけど、和光のエビヒレ弁当はもうめちゃくちゃ食べました。
俺でも変わらないごちそうっていう観点からいくと、それみんなええって思うかもしれないけど、俺ザブチですね。
ダブチ、うん、マクドナルドね。
マクドナルドももはやなんか檻を見て食べるごちそうみたいな感じになってきてる。
いやでもそれで言うとモスの夏美の照り焼きなんだよな。
夏美すげえ言うな。
いやあれ美味しいんだって。
いやいや、まあまあ美味しいとは思います、
うん、あとは車輪です。
あ、車輪ね、うん、はいはいはいはい、ラーメン
の
ね、
うんうん、まあ、もうあの辺はもうめちゃくちゃ好きなので、うんうんうん、なんかこう気合い入れたい時と
か、だからそれこそ無敵屋ですよ僕からしてみたら。
あ、無敵屋ね、うんうん、なんか気合い入れたい時もしくはご褒美的な時にちょっと行っちゃおうかなっつって、
はいはいはい、うん、そう、あの無敵屋に関してはその時間とその入れるかどうかのタイミングすらあるので、
うん、
結構レア度高いんですけど、
まあね、都会にあるからね、
うん、あんこの勝ちはめっちゃうまいよ。
うるせえ。本当に声がでかい、物理でうるせえよ。
押したいね。
あんこの価値は美味しいと思うけど、
はいはい、
私が大好きなパン屋がこの間ボヤ起こして今潰れてるんですよ。閉店してるんですよね。エクスピアリの中で。
あ、そうなんです
か。めちゃくちゃ美味しいチーズパン売ってるんですけどね。
そんなボヤ事件が起きたらニュースになりそうなもんだと思う。
ニュースなったわ。
なったんだ。
なったし、うん、なったし、全然ネットニュースにもなったし。
そう、まあまあそれそうですよね。
そうですそうです。だから買えなかったんでこの間エクスピアリ行ったのに、
買
えなくて、わあ本当に閉まってるわと思って。
まあまあでもそんなそのなんかその自分の住んでいる住まいの中でも、
うん、
あのここをよく行くんだよなっていうお店、
うん、
みたいなところ、ご褒美的なお店があると、
うん、
なんか気持ち切り替えようって思った時に、うんうんうん、行く選択肢になるからいいですよね、そういうの見つけておくと。
まあそうですね。あとあのどこどこにあのどこどこのスタジオさんとかどこどこの現場行くとあれが食べたいみたいな、
はいはいはい、あるめちゃくちゃある、それは
あるじゃん、
それめちゃくちゃある、うん
うん、そういうのも結構
なんかそう
あれどこどこで仕事だって
収録スタジオだから駅がそこってなった時に、
う
ん、あ、じゃあ帰り寄ろうってなる。
そうだね、
でそれでなんかたまになんですけど定休日と重なったりするから、
う
ん、
そうだね。
それがねショックだったりはするんですけど、
うん、なんか私的にはもう最近行ってないけど、うん、あ、今日エコだかコーヒー館行けるわみたいな、
うんうんうんうん、
コーヒー館なんてどこにでもあるんだけど、
そうそうそう、いやそのチェーンでもなんかそこのお店っていうのあるんですよね、
うん、そうどこにでもあるんだけど、うん、コーヒー館のエコだか
なんなら店内の中でよく座ってるそのところまであるぐらい、
そう、あのみんなの顔も思い出すし、
うんうんうんうん、
そこでの思い出がやっぱ詰まってるお店なんで、あ、あのあれだわ、あのホビーの下のミスド行けるわとか。うんうんうん、まあ、ホビーの下のミスドっていうことだけでは分からないと思うんで大丈夫だと思いますけど、
今社名すら変わってます
ね。そうですね、うん、まあだからそういう、はいはい、みんなと行ったなっていう、
うんうんうん、ありますね。
そう、そういう思い出のところにも行けたりとかするので、う
ん、だからみんなもなんかその新しいお店探すのってなかなか勇気も行ったりするしはするし、
うん、
そのなんか僕らの仕事だからこそいろんな駅に行ったりするから、
うん、
あの仕事柄みたいなところはどうしても出てきちゃうとは思うんですけど、
うん
うん、でもまあ、なんかたまに行く駅みたいなのがあったら、うんうんうん、そういうのを探してみるといいかもしれないですね。
あ、そうだから今度純子さんと、うん、あのお誕生日にお会いするんですけど、
あ、へえ、
そう、
うん、遊びに行くとか
そうそうそう、もしかしたら池袋行くかもしれないので、
お
あの無敵食べられるかな、純子さん。いっぱいは食べないんですよね、純子さんって。いっぱい食べられないんですよ。
いや知らないけど
大丈夫かな。
それさ絶対に聞く相手間違えてる、
うん、なんで
本人に聞いてく
れ。だって本人なんか LINE するとさ、今忙しいとか、今これから何は仕事行ってくるみたいな感じでさ、
ね、LINE でしょ。
そうだよ、
後で返せよ。
それでさ、でなんかすぐバイバイのスタンプ売ってくる。
いやだから電話じゃないからさ。
すぐなんかまたねとかバイバイのスタンプバリエーションおみたいな、
うん、いやもう一回質問して。
あ、純子さんって、
うん、
LINE でもがっつりその時間話したい人 みたいな感じなのよ。
ああ、いやいや分かりますよ、うん、そのなんかすごい速度で返事
来る、今じゃないみたいな意思表示してくんのね、
うんうん
うん、で、あの時はごめんねみたいな感じで後から来たりはするんだけど、
いやだからその後から来た時のタイミングで聞いてもう一回、
いや
同じこと、
最近ちょっと今立て込んでるみたいなんで
知らねえよ。
立て込んで、純子さんは純子さんで売れっ子だから。
いやいや、そうだとは思うけど、うん、寝る前に返事くらいできるでしょ。
できねえんだよ。寝るの早いんだよ、あの人。うん、私と泊まるときは全然寝ないくせに、
ま、ラーメンに関しては本人に聞いてください。
わかりましたよ。
どう考えても僕じゃない。
はい、それでは続いていってみたいと思います。
お願いします。曲芸気味シェルターをお聞きの皆様、曲芸ミスター吉野一平です。 今日も曲芸気味シェルター聞いてくださって本当にありがとうございます。さて、すでにご存知の方もいらっしゃる通り、和風曲芸11年目にして公式ファンクラブが設立されました。その名もギミリス。無料会員登録で曲気味が毎週聴けるようになったり、書き下ろしのコラムが届いたり、これ吉川さん毎回書いてますからね、さらにはオリジナル会員証や500円分のポイントが毎月もらえたりと、もうとにかく特典が盛りだくさん。和風曲芸をとことん楽しむならギミリスはもはや必須でございます。まずは無料会員登録から始めてみませんか。公式サイトから会員登録、アドレスは www.wakyoku.com。 皆様のご登録お待ちしております。
あのメールは今、ま、ということで、
またこのコーナーやってきちゃいました。みんなメール足りてませんよ。
あのこのコーナーをやるってことは皆さんが極悪人ってことに、は
い、言い過ぎ
言い過ぎなの、
うん、言い過ぎ。
じゃあ皆さんが小悪魔ってことですか、うんうん、
あ、それはいいかもしれない。
プチデーモンってことですよ、はいはい、ね、うん、お名前、
10年前のね、そうです、あの今のメールをね、掘り起こして、
これはニュアンスまで覚えてます、この方。
あ、
ラジオネームビールさん、
はい、
ビールさんとかって言ってたと思います。
言ってましたね。
吉川さん、吉野さん、スタッフの皆様、巨人さん、はい、巨人さん、何か面白いことがないかなと毎日考えているが、そうそう毎週面白いことなんてねえや、って一人ツッコミ、うん、いわゆるかの有名な吉川現象を最近発症したビールです。
ビールさん元気にしてるかな。
ねえ、これ言いましたね、うん、そうそう毎週面白いことなんかあるわけねえだろ、うん、って言いましたけどね、うんうん、
言いましたね、
うん、さて少し話はなり長くなりますが聞いてください、うんうん、実はまたやっちゃいました。
ちょっとだけなら
ね、はい、面白いことを探すため電車内で人間観察を行っていると、仕事の疲れと電車の揺れでうたた寝開始。気づけば往復3時間かかるど田舎の駅に到着したところでした。
だいぶ乗り過ごしたな、
うんうん、寝起きで知らない駅に着いちゃうととっさに飛び出してしまうのが人間の習性です、うんうん、そうなんだよね。網棚に荷物なんて置いていたら間違いなく忘れてしまうでしょう、
うん、
隠して聞いたこともない駅にまたもや一人取り残された私は、
大泉洋さんみたいな。
折り返しの電車時間を携帯で検索すると30分来ないことが発覚。私にとって珍しくもない事象ではありますが、この日はバッチリ予定が入っていたのでさすがに焦りました。
疲れすぎだわ、
うん、電車が来るまでの30分を利用して誰もいないホームのベンチでこのメールを打っているのが今の私です。
えらいよ、
隙間時間の使い方うまくない。ああ、吉川さんは電車で絶対寝ないと以前お話ししていましたが、疲れている時もあるでしょう。ああ、どのようにしてうたた寝を回避しているか本当に教えてほしいです、
うん、
ちなみに仕事帰りの電車は絶対に座れる状態で片道1時間半です、
うん、
暇ゆえにメールも長くなってしまったビールでした、ということです。
なるほど、なんか吉川さんありませんでした
っけ。いや昔は寝なかった、最近は寝る。
ああ、そうなんですね。
あ、ただ寝ないようにはしてる、
うんうんうん、
人に迷惑かけちゃうんだよね、
はいはいはい、
横に座ってる人とか、
はいはいはいはい、
そうだから、
なんか俺聞いたことあるけど、吉川さんが知らない駅に降りちゃったっていう話、
知らない
駅、だいぶ前だけど、
あ、大山ね。栃木県、
はい、
群馬県かも、どっちかどっちか。気づいたらいたの。えと思って、え、そんなわけないんだけど。おかしくないと思って、
いや僕もびっくりしますよ、
うん、
目が覚めたら血はついてたら、
いやマジで。私の中では、
うんうん、
あ、水戸駅に着いたんだなって思ったの、
うんうん、
で降りたら、
うん、
水戸駅の中って改装したのかなみたいな、
うんうんうん、
え、なんか全え、これあえと思いながら、うん、ピンポーンって改札出て、
はい、
出られたわ、やっぱ水戸かと思って、その追加金額とかはなかった。
駅名見てくんない。
でもタタタって行っちゃったの、すごい焦ってて、
はいはいはい、
でなんか変だなんか変だ、
うん、
もうなんかほんと異世界に飛ばされたみたいな感覚で、
騒ぎついちゃった。
ほんとなんかちょっと不気味だし、なんか確かに見ればよかったね、はいはい、あそこで見ればよかった
んだ。そりゃそうでしょ、でかでか書いて
ある。でもなんか知んないけど見なかったね、
はいはい、焦ってたから
なんかわかんないけど、そう、それでババって出て、
うん、
で改札出て、なんかおかしい、改札出てもこんな景色見たことない、やばいこれ夢かとか思いながら、
うんうん、
でビルからその駅舎から出て、
うん、
振り向いたら小山って書いてあった。ネオンで小山小山みたいな、何それみたいな、思わずカシャ。
とりあえず記念にね、
うん、そんなこともありましたね、あれ本当に不思議だったな。なんか当時ジョージ君って言ったでしょ、電車すごい好きだった、
はいはいはいはい、
彼によれば、まあ、当時ってギミリスにね、
うんうん、
彼によれば、上野から水戸まで行く場合、
うんうん、
どこかで乗り換えないと、うん、ポイントで小山の方に連れてかれるルートもあるから多分ママはそれを分かってなかったんだよって、彼は私をママと呼んでたんでねそれを分かってなかったんだと思うよって言ってて、うんうんうん、ああでもそれはそうかも。
そうか、でも結構そんな直近の話か、それ
そうそうそうそう、うんうんうん、
多分 2,3 年前の話ですよね。
あ、違う、彼に聞いたのが最近。
ああいやいや、やっぱそういうことですよね。そす、昔その小山に行ったことがあって、その話を、うん、まあ
電車に詳しいので、
そう、彼がすごくね、そうそう、電車に詳しいから、うん、そのファンクラブの方に聞いたっていう話がありますけど、そうそうそう、
だからなんか多分あの時は本当にガン寝しちゃってだから、あのアナウンスも聞こえないレベルに顔寝してしまったので、もう自分がどこにいて、でなんかだんだん客層とか変わってくるなとかも分かるじゃん、
うんうんうん、
それも分からなくなるぐら
い
寝ちゃったんだと思う、うん、で駅員さんに起こされたらよく分かんないところによく分かんないって
普通に、うん、まあ、乗りす降りないで乗り過ごしちゃうみたいなことは、うんうん、僕は特にその学生の頃はね、うん、結構電車通学だったんで、うんうん、でしかも遠いところまで大東文化行ってた時はマジで本当に、うん、1時間半どころか片道2時間半だったんで、
うんうん、もうすごいね、小旅行だね、うん、
いやだから睡眠時間になってたんで、
まあまあ、ね、そうだろうね、
うんうん、っていうぐらいのことはありましたけど、
でもね、寝ない方法って、うんうん、死ぬほど面白いラジオを聞いてるしかないのよ。でそれが皆さんにとって曲気味かもしれないけど、私は自分が出てる以上反省点が出てきて眠くなってきちゃうんだよね、うん、人に怒られるの嫌いだからだから
僕は結構その、うん、なんていうのかな、電車では寝られる人って、僕も最近寝ないかな、まあ寝る、眠いなって寝ちゃおうかなって思うことは、うんうんうん、まあ、割と昔はあった人なんで、うん、そういう時はその電車案内を自分で調べて、
うん、
駅に着く、そう、目的地の駅に着く2分前ぐらいにタイマーセットしたりとかしますね、
うん、そうそう、私も よくやる、うんうんうん、その何分に着くんだ、なるほどねって、その乗り換え案内見て、うんうんうん、で、1,2 分前とか本当に全く同じことはしてます、
うんうんうん、それぐらいしか対策は思いつかないですけどね。
だからね、ちょっと激しめの面白ラジオ聞くっていうのは一つあるんですよ、うん、最近やってないですけど DC ガレージはよくそれで、
はいはいはい、
電車の中では DC ガレージ、お買い物中はおぎやはぎのメガネビーキーとか決めてた
吉川さんにはこれ話したことあるかもしれないですけど、うん、言ったのだいぶ前なんで忘れてるかもしれないですけど、うん、僕その地元の駅はまあそれなりに田舎というか、
うん、
な感じで、まあまあそんなにど田舎ってわけでもないんですけど、
うん、
だからその要は周りにいる乗っているお客さんが閑散とするような感じがたまにある、うん、タイミングによっては、うん、もう本当にまばらにいるみたいな感じで、
うん、
僕が寝ているその、うん、もう下向いちゃって寝ている状態でちょっと離れたところに、
うん、
女子高生2人が喋ってたっていうことを覚えてるんですけど、でその時に多分夢見ちゃってて、
うん、
わかんないですよ、うん、当時のことちゃんとはっきり覚えてないのであれなんですけど、うんうん、顔面に手裏剣が飛んでくるみたいな夢を見ちゃって、
はあ、
手で防ごうとしてバッてこう急に手を上げちゃったんですよ、うん、で女子高生2人がうわびっくりしたって言って超恥ずかしい思いをしたっていう、
はあ、
うん、手をバッて上げて、うおーびっくりしたで、あ俺夢見てて手動かしちゃったって頭の中で思ったんで、
うん、
そのまままたたぬき寝入りみたいなことをね、した覚え
は。私はバスですけど、
うんうんうん、
周りにすごくこう騒がせたというか、なんか140円だったんですよ運賃
で、ね、バスのね、
うんうん、でお財布から出すとごちゃごちゃするからバスって、
はあ、
バタバタっとするの嫌なんですよね、折りがけに、
うんうん、
だから140円を手に持った状態で乗ってたのそしたら寝ちゃったんだろうね、こうやって持ってたの、拳を上にして、それで こっくりって寝てたの。そしたらだんだんこうなってたんだって
手が開いちゃったの、
私を見てたおばちゃんによればね、
それ
私を見てた
観察され
ておばちゃんによればこうギュッとしてた拳が
どんどんどんどん開いて
どんどんどんどん開いてったんだって。そしたらガンジャラジャンジャンジャーンってもうついに落ちたの、全部の145枚の小銭が。でそれがもうコンコロコンコンコンコロコンガンガンなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんみたいな、もうバス中にそれで拾って拾ってってそのおばちゃんに危ないと思ってた、ごめんなさいね、ごめんなさいね、私が起こせばよかったのよねみたいな 感じでずっと開いて開いていくな、手が開いていくなと思ってたの私みたいな、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんってなって、それであの運転手さんのくぐもった声でバスの中で大立ちになるのはおやめくださいみたいな感じで、でそれでもお客さんたちが拾ってくれようとじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんって停車するまでお待ちくださいみたいな感じになってて、でごめんなさいね、あ100円でもそちらのあのおばあちゃん、おばあちゃん3番目のあそこのおばあちゃん
ねえねえ
椅子の下、椅子の下見えますみたいな、ねえねえ
距離感よ、うん、あの他人じゃない距離感で喋ってんのよ
でも私もうずっとこう手が開いてったらしくてね、それは騒がせたなと思った、う
ん、ドラマでしか見ないわそんなコメント、しかもあの運転手からの忠告も入って
だって言うじゃんそれは、
うん、言うけど、
うん、停車するまで立ち上がるのは一旦おやめください、
うん、だからもうだから運転手もあちゃーってなってるよ
すごかった、
絶対そんなゴモやったらチャリンチャーコロコロコロって言ったからね、
コンコロコンコロコロ、あもうすごくバスの中ってあの動いてるし坂道とかになってるともうすごいいろんなとこ行っちゃうんですよ、うん、電車とか
最近はね、うん、ノンステップバスってよく出るようになったから、うんうんうん、あのフラットなことが多いですけど、うん、昔のバスなんか特に階段いっぱいありますから、
階段とかねあの後ろの席に行くにつれてこう上がってたり、で私結構後ろの方に座ってたの、だから前の方にカンゴロカンカンカンカンカンって行っちゃったりとか、
階段なんだもう落ちててね、
もう大変だったあれは結構本当に
初めて聞いた、
迷惑かけたなっていう実感もあったし、うんうんうんうん、あとシンプル恥ずかしいなっていう、
まあ、そうです、
ね、うん、ありましたね、
うん、僕の手挙げたやつもね、ちょっとあの当時の女子高生2人でびっくりしたっていう声を未だに覚えてるから、うん、めちゃくちゃ恥ずかしいですね、
女子高生ね、うん、まあまあねそんな感じで、あんまりとにかくあの公共交通機関ではね、はいはいはい、とにかく人に迷惑かけないようにね
そうそうそれが
自分の車じゃないからねっていう、
そうそうそう、うん、そこです、そこです、
まあそういう感じで、はい、ビールさんまたねもし聞いてることあったら、はい、メールねくださると嬉しいです、
ぜひともよろしくお願いいたします、
はい、やってまいりました極限ギミシェルター、むなに、
はい、
672回ですけれども、
ええ、
うん、もうそろそろ M3 ということで、
うん、
で、まあ、最近あったこととしては、冒頭でも言いましたけどピーマル様の企画に乗っからせていただいて、はい、チャンネル登録者様が100人近く増えた、
ありがたいです、
あのもちろん他の動画もそうですけど、それは副次的にあのピーマル様の動画があったからそれも見てくれる人がいて、うん、でこのチャンネルいいなってもしかしたら少し思ってくれて登録してくれたっていうこともあると思うので、
だから本当にもう乗っかっちゃいはしましたけれども、うん、戦場のアイドル X5 でもちえちゃんが言ってましたが、うんうんうん、もうとにかく 知ってもらうことが大事なんだから、
そうね、
その後のことなんてもう後やでやればいいからっていう、そうい
や、うん、本当予言のような台本でしたね、
いやいや本当にそうだと思います、うん、いやだからもうあのピーマル様の力を借りちゃいましたけれども、
うん、
あのここからあの知ってくれた人たちを話さないかどうかは僕らにかかってますから、
そうだね、
うんうんうん、減る可能性は全然ありますけど、
そうだからマジで今が頑張り時だと思ってるので、うん、あの私もあの本当にマジで
ショートね最近ねいろんなの上げてくださって本当助かってます、うん、ありがとうございます、
あのなんか愛を込めて花束みたいなやつ、あれどうやってるんですかってキャラメンに聞かれたんだけど、どうやってるも何もないんだって、
いやいやどうやって、いや普通の人はそうなの、
横隔膜と喉の筋肉でってやってるだけだから、
俺の耳には、うん、あの昔ながら の、うんうんうん、あのパラボナアンテナのすんごい小さいのが、うん、銃の先についている宇宙眼みたいな感じ、
あれでよくない、逆転裁判のおばちゃんって打つじゃん、
あれあれあれ
あの感じ、
うんうん、カタカタカタカタ、
あれがナチュラルにできるというだけ
だから特
これができない人がいると 思ってなかったっていう話、うんうんうんうん、だからそれやったらいいじゃないですかっていうから、
そうそうそうそう、
ほぼなんか 面白いのかと思いながら、うん、何なのこの動画って思いながら作りましたけど、
そう作って出したらちょっと受けてるじゃん、
ちょっと受けてる、うん、ちょっと受けてる、
そうそう、うん、まあね、そのショートとかね、まあいろいろその本当にファンクラブのメンバーとかを増やしちゃっていかなきゃいけないっていう話は、
う
ん、
そうですね、
もうあの従事してる皆さんもご存知だと思うんですけども、
やっと曲気味の、うんうん、あの既存の回のショートの切り抜きをやり始められたので、
はいはいはいはい、
もう私ずっとそれやりたかったんだよ、
うんうんうん、
でやっと手をつける余裕が出てきたの で、うん、でそれもあの不定期ではあるけど毎日とかは多分無理なんだけど、うんうん、まず面白いな、ここ出せるなっていうところを見つけるのが超大変なの、
うんうん、
だからおすすめのとこあったら教えてくれない？
そうそう、どんどんね、ここ切り抜いた方がいいな、うん、ミットンとかそういうの得意そう
だと思うんで、ミットンとかコウカさんとかホリストさんとか、そのずっと聞いててもう、はいはい、あのギミリスマスターみたいな人々、うんうん、教えてもらえない、
はいはい、
キャナメもそうだと思うけど、
ね、ここ、ね、あの1分ぐらいですぐ面白さが伝わるところなんで、うん、気づいてくださいみたいなのがあったらね、ぜひ教えてほしいなと思いますので、
ぜひ、ね、
よろしくお願いいたします、
お願いします、はい、それではまた次回、またね M3 も控えてますのでね、
皆さん、皆さんのメールも本当に、うん、あのメールは今も確かに面白いとは思うんですけれども、うん、皆さんからのメールを本当に随時募集してますのでよろしくお願いします、
そうですね、体調に気をつけてまたお会いしましょう、ニャバッタラ閉店ガラガラ秋マス